縄文よ、頭を上げ、とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。賛美歌231番をもって主を賛美いたします。差し支えのない方はお立ちください。賛美歌231番です。立ちのままで十回を唱和いたします。十回は前の椅子のポケットにあります。十回、
我は万樹の神、主万樹をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何をも思う神とすべからず、汝己のために何の偶像をも刻むべからず、汝の神主の名を乱れに口にあるべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、 汝殺すなかれ、汝堪忍するなかれ、汝進むなかれ、汝その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、汝その隣の家を貪るなかれ。
お座りください。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。教会堂のクランツに3本ろうそくが灯りました。クリスマスは神様の深い愛を毎年感謝し、イエス様をこの世に送っていただいた喜びを声高らかに賛美する時です。その準備を皆様と整えられる幸せを感謝いたします。今朝には教会学校のクリスマス礼拝祝会を守ることができました。参加した子どもたちがクリスマスの喜びを共に祝いましたことを重ねて感謝するとともに、その成長にも目を見張るものがございました。いつもその成長を見守っている CS の先生たちの一人一人の努力にも感謝いたします。主よ、あなたの眼差しを感じ、あなたの憐れみを乞うためにここに集めていただきましたが、私たちの日々の生活は貧しいものとしての自覚を心に持ちながらも、神様への信頼に徹することを忘れ、自分を中心に据える愚かなものです。どうか憐れんでください。新しい聖霊の息吹で満たされた魂を得て、古き自分を脱ぎ捨て、それぞれの場に立ち戻り、主の戦士として謙遜の鎧を身につけ、道を踏み外すことのないようにお力を与えてください。今から本日はイエスと名付けなさいと題して、松原望先生からの御言葉の取り次ぎをいただきます。語られます先生を聖霊で満たし、聞く私たちを整えてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美をいたします。賛美歌241番を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。 座りください。聖書をお読みいたします。聖書は旧約聖書974ページ詩編132編10節から12節旧約聖書の974ページ上の段です。お読みいたします。ダビデはあなたのしもべ、あなたが油注がれたこの人を決してお見捨てになりませんよ。主はダビデに誓われました。それはまこと、思い返されることはありません。あなたの設けた子らの中から王座を継ぐ者を定める。あなたの子らが私の契約と私が教える定めを守るなら、彼らの子らも永遠にあなたの王座につくものとなる。もう一箇所、新約聖書100ページ、ルカによる福音書1章26節から38節、お読みいたします。新約聖書100ページです。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産んだ。その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように。そこで天使は去っていった。使徒信条によって私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のポケットにあります。使徒信条、
我は天地を作りにし全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊による契約に乙女のマリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死に抵抗を奪われ、黄泉に下り、三日目に死にのうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、
生ける者と死ねる者とを裁きたまえ。
我は聖霊を信じ、
聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信じ。
アーメン。
教会の暦では11月30日が太閤節、アドベントと呼ばれる日になります。でこの日から4つの日曜日をアドベント太閤節と呼んで、クリスマスまでの準備期間としております。まあ、時代によって教会によってその守り方はいろいろですけれども、多くの場合は洗礼を行うための、その準備期間、あるいは信仰教育の期間というふうに定められたところもありました。私たちの教会では、クリスマスの行事のための準備ということの方が多いのかもしれません。しかし信仰生活の上では、やはりイエス・キリストが私たちのためにこの地上においでになる、そのために私たち自身が心を整えて礼拝と祈りを持ってクリスマスの時を迎え、そういう大切な時としてこの期間を守っているといった方が良いかもしれません。しかしそれはこのアドベントの期間だけのことではなくて、毎週の日曜日がまさに私たちの信仰と生活が整えられる大切な時であるということを忘れてはならないということにもなります。このアドベントの期間にはそれにふさわしい聖書の箇所を選ぶようにしております。で11月30日には洗礼者ヨハネの父祭司ザカリアが神殿で天使からお告げを受けたという場面を見ました。先週は天使が告げたように祭司ザカリアとその妻エリサベトの間に子供が生まれ、その名前は天使に言われたようにヨハネと名付けたということを見てきました。今日の聖書の箇所は母マリア、イエス・キリストの母マリアのところに天使ガブリエルが、祭司ザカリアに現れた同じ、祭司ザカリアに、に会ったその天使と同じ天使でありますけれども、その天使がマリアのところにやってきたという出来事が記されているわけです。洗礼者ヨハネが生まれる前にマリアに会ったということになりますので、聖書の順番は先週と今週は逆になっているわけですけれども、しかし先週先々週は洗礼者ヨハネに関わるところ、そして今日と来週は主イエスキリストの降誕に関わるところというふうに、少し聖書の流れからすると逆になるところもありますけれども、そういうふうに一応聖書を選ばせていただきました。今日の聖書の箇所は受胎告知と言われており、まだ結婚していないマリアという女性が身をもって男の子を産む、そういうお告げを天使から聞かされるという場面であります。物語として非常に美しい物語です。多くの画家がこの場面を題材に選んでいるということ、そしてまたそういう画家たちは注文主がいて、その注文主がそういう受胎告知の場面を要求しているということからも、この物語が多くの人々に親しまれているということがよくわかるのではないかと思います。で聖書に出てくるマリア、そしてまた天使で、そういう登場人物あるいは登場する天使がどういう働きをしているか、どういう様子でやったかということを画家たちがいろいろ知恵を 少し、そしてまた技巧を凝らしてその様子を描きました。どの作品もとても素晴らしいもので、おそらく皆さんの中にも時代告知という名前の作品を見たことがあるのではないかと思います。この時代告知という物語はとても美しいというだけではありません。そこには想像を絶するような大きな驚きと恐怖がありました。まず神様の方から考えていきますと、天使ガブリエルがマリアという女性のところに使わされる。これは単に神様がお使いを出したというだけのことではありません。天使がマリアに告げることは神様の偉大なご計画でありました。そのご計画とは全ての人々を救うというご計画でありますけれども、その神のご計画は旧約聖書の時代からずっと長い時間多くの人々を通して進められてきた計画でありました。その計画がいよいよここで大きな大転換を迎えというそういう場面に差し掛かっているということであります。ですから私たちが聖書を読んでいくと、この何気ない小さな出来事は実は神様の大きな計画の頂点を表しているということにもなります。それだけでも大きな出来事ということが言えるでしょう。しかし反対にマリアの立場はどうでしょうか。マリアはまだ結婚していないのに、しかも許嫁がいる身でありながら身ごもってしまったということは大きな危険を受けているということでもあります。当時は姦淫が疑われる可能性があり、姦淫が疑われたならば死罪を言い渡されるということもあります。ですから身に覚えのないことで人々から誤解され、そして姦淫の罪を着せられるという恐怖もあったでしょう。また許嫁のヨセフに対してどう言い訳をしたらいいのか、果たして自分が天使にこういうふうに言われたと言って信じてもらえるだろうか、さまざまな思いがマリアの心の中を駆け巡ったことであろうと思います。もし皆さんもマリアの立場に立たされたならば、どう言い訳をしようか、どうこの危険を乗り切ったらよいだろうかと頭を悩ますのではないかと思います。そういう危険の中にあってマリアはなお、どうしてそんなことがあり得るでしょうかと天使に尋ねます。そこで神があなたを選び、そして神の力があなたを覆っている、生まれてくる子供は神の一人子であるということを告げるわけであります。それもとても信じがたいことであります。こういう物語は美しいというだけで済ますわけにはいきません。私たちも信仰者ですから、この美しい物語をただ喜んで聞いているというだけにはいかないだろうと思います。私自身が洗礼を受けた頃、この処女降誕、マリアの身に起こったこと、結婚しないで子供が生まれた、それは神様の御子であるというふうに言われても、そういう処女降誕というのは本当にあるだろうか、あるいはこれと並んで難しい事柄はイエス・キリストの復活ということであります。洗礼を受けた時にどうしてもこの処女降誕と復活ということを信じきることができなかったということがありました。もしその頃にあなたは処女降誕と復活を信じますかと聞かれたら、正直にわからないとに答えるか、あるいは言葉を濁してうやむやにしてしまおうと、それかいずれかだろうと思います。幸いなことにと言いましょうか、誰も私にそういう質問をしなかったので、私はその問題を避けて、洗礼を受けていったということがあります。しかし洗礼を受けた後もこの処女降誕の問題、復活という問題は私の頭の中から消えることはありません。信じきることのできないことを信じる まあ、そういうふうに人々の前で言う正直な生き方ではないというふうに、まあ、自分自身に対してやはり後ろめたい思いをずっと隠せない、そういう状況が続いていきました。しかし信仰生活を長く続けていく中で、次第にその諸女降誕の奇跡、また復活という奇跡が少しずつ少しずつ私の中で、まあ、消化されていくと言いましょうか、私の体の中に浸透していくような、まあ、そういう形でいつしか気にならなくなっていく、まあ、最初は飲み込めないほどの大きな食べ物を口に大きな口を開けてあんぐりと飲み込んで喉へ行って、で胃に行って、でなかなか消化できなくて苦しい苦しいと言っている、まあ、そういう状況ですけども、長い年月が経つうちに自分の体の中で次第にそれが消化していくという、まあ、そういう感じだったというふうに言ってよいかと思います。時間が解決したというふうに言うこともできるかもしれません。しかしやっぱり時間の問題ではなくて、神様の働きというものをどう考えるかということに尽きると思います。天使ガブリエルがマリアに、あなたは子供を産むというふうに言われたとき、マリアはどうしてそんなことがありえましょうかというふうに答えました。これはそんなことはあるはずがないという意味もあるでしょうけれども、そんなことがあってはならないという拒否の言葉でもあったかもしれません。でしかし天使はマリアを説得をし、神様があなたを選んだ、あなたを通して全ての人々に恵みを与えようとしておられる、まあ、そういうふうに話をしていきます、まあ、それで納得できたわけではないでしょうけれども、しかし神様がそういうふうにおっしゃるのであれば、お言葉通りこの身になりますようにと天使の言葉、神の御言葉を受け入れたということであります。で私たちは神様を信じるといったときに一体何を信じるのでしょうか。私が洗礼を受ける前は神様がいるかどうか、神様がいるなら証明してみろということが、まあ、割とよく私の周りで聞かれた言葉であります、まあ、これはキリスト教に限ることではなくて、どの宗教であっても神道であっても仏教であっても、神がいるのか仏がいるのか、そんなことは証明できないだろう、まあ、そういうふうなことをよく子供の間で言ったものであります。神を信じるというのはいるかいないかそれがわからないのにただむやみに信じるということなのだろうか、まあ、その当時覚えたての言葉でイワシの頭も信心からという言葉もあって、まあ、信仰というのは、あるいは信心というのは神ならぬものを信じてしまうような恐ろしい、まあ、そういう人間の心理だというふうに考えて、で宗教あるいは信仰というものをなかなか受け入れようとしなかったということがありました、まあ、キリスト教に触れずずっと前の話ですけれども、でしかし洗礼を受けるようになってから次第に神を信じるとは一体どういうことなのか、神がいるかどうか、そういうことを信じるんだろうか、神がいたらどうなるんだろう、私に一体何の関係なのか、遠い異国の国に神様がいたって私に関係ないじゃないか、遠い昔に神様がいたって関係ないじゃないか、今の私に何の関係があるんだというふうになると、神がいるかどうかっていうのは本当は問題ではないということにだんだん気づくようになるわけであります。そして聖書が私たちに言っていることは神がいるかどうかではない、そうではなくて全能の力を持った神があなたを救う、あなたはそれを信じるかと私たちに問いかけているということであります。その問いかけが私自身に問いかけられたものだというふうに考えたときに、私は救われるのだろうか、神は本当に私を救う力を持っているのだろうかというふうにやはりずっと思うようになっていったわけであります。天使がマリアに告げた神にはできないことは何一つないというふうに答えたその言葉は、まあ同じ言葉ではないんですけども、似たような言葉は他のところに出てきます、まあ、例えばマルコによる福音書ですけども、 マルコによる福音書には、ある金持ちの青年がシエスのところにやってきて、永遠の命を得るためにはどうしたらよいかというふうに尋ねたという話があります。殺すな、盗むな、勧誘するな、まあ、そういう実感にある言葉をシエス・キリストが告げると、それは若い時からやってますというふうに答えます。あと何が足りないのでしょうか。そこでシエスは、あなたの持っているものを全て売り払い、それで多くの人々に施しをしなさい、そしてあなたは私に従ってきなさいというふうにおっしゃった。すると、その金持ちの青年は悲しみながら去っていったと記されております。悲しみながら去っていくその青年の後ろ姿を、これまた寂しそうに悲しそうに見つめながらシエスは弟子たちに言います。人が救われるのはなんと難しいことだろうか。その言葉を聞いて弟子たちは驚きました。驚く弟子たちにさらにシエスは言葉をかけていきます。金持ちが永遠の命に入るよりは、神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がはるかに優しい。それを聞いて弟子たちはますます驚いて、それでは一体誰が救われるのだろうかというふうに口々に言い合ったというのであります。その様子を見ていたシエスは、人間にはできないが神にはできる、神は何でもできるからだというふうにお答えになったということであります。神は何でもできる、まあ、神様だからそうだろうというふうに私たちは思います。神は万能だ、神は全能だと言われて、まあ、神様だったらそうだろう、まあ、そういうふうに私たちは思うわけです。しかし神様が万能であろうが全能であろうが、私たちに何の関係もなければ意味がない。ああそうですか、あ神様は全能なんですね、ああそうですかということで終わってしまう。大切なことは、私は一体どうなるのかということではないでしょうか。神様とこの私との関係は一体どういう関係があるのか。ただ神様がいてくださるというだけでは、あそこに山がある、あそこに海があるというのと同じであります。ただあるだけでは意味がない。聖書が私たちに語るのは、神は万能の力を持って、全能の力を持って、あなたを全力で救い出そうとしている。あなたはそのあなたを救い出そうとしている神をしっかり向き合い、それに応えていこうとするかというふうに問いかけているわけであります。これが神を信じるということであります。神はその万能の力を持って諸城降誕、復活という奇跡を行いました。それは私たちにご自身の力を見せつけることが目的ではありません。私たちを救うために、神はあらゆる限りを尽くして手立てを講じたということであります。本来ならばありえないことを神は起こされ、それはご自身の力を見せびらかすためではなくて、そうでもしなければ私たちは救われないということであります。復活ということもそうであります。復活ということも、神様はご自身の力を私たちに見せびらかすことを目的にしているわけではありません。イエス・キリストの復活ということを通してのみ、すべての人々は救われる。神様の救いというのはそういうものだということであります。誰も信じることができない、そういう処女降誕、復活、人間の知恵や理解力で納得できるようなものではありません。私たちが救われるのは、そういう難しさを持っているということであります。奇跡を信じること以上に、私たちが救われることはそれほど難しいということであります。先ほどのシエスの言葉で言うならば、ラクダが針の穴を通る方がはるかに優しいと言われるほどに、私たちが救われるのは難しい。しかしその難しい私たちの救いを、神様は全力でその技を行ってくださるということであります。天使ガブリエルが、神にはできないことは何一つない というふうに言ったのは、単に神様の力を誇示するためではありませんでした。それほどまでにしなければ人間は救われないのだ。その救われない人間を救うために、神はあなたを通して一人を使わそうとして、あなたはそれを信じ受け入れ、そしてまた神と共にそのご計画に参与するかという問いかけた。マリアはお言葉通り、この身になりますようにと答えたわけであります。私はこう思うというふうに言うのではない、神様の言葉がなりますように、神様の言葉がこの身になりますように、そういうふうに答えたわけであります。ルカによる福音書はそのことを私たちにはっきりと伝えるために、あえてこのマリアの言葉を聖書を通して私たちに伝えているわけであります。私たちは先ほど主の祈りを祈りました。御心の天になるごとくこの地にもなりますように。皆さんはこの祈りをどういつも唱えているのでしょうか。神様の御心がこの地にもなりますように、その地とは一体どこなのでしょうか。あそこの地なのか、ここの地なのかっていう話なのでしょうか。どこの地であったっていいっていうふうに私たちは思ってはいないでしょうか。あの主の祈りは、御心が天になるように、この私にもなりますように、私がそれを受け入れることができますようにという祈りであります。自分自身と無関係なところがなりますようにと言っても意味のない祈りになってしまいます。あそこでもない、ここでもない、この私になりますように、この私がそれを受け入れることができますように、お言葉通りこの身になりますようにという、あのマリアの祈りにつながっていくわけであります。聖書は私たちに、あなたは御言葉を聞いた、すべての人々の救いをあなたは聞いた、いや何よりもあなた自身の救いのために神は働いておられ、それをあなたは今聞いた、あなたはそれを信じ受け入れるか。私たちの答えはこのマリアと同じように、御言葉がこの身になりますように、あなたの御言葉に従って生きていくことができますように、そしてその上で私たちを通してあなたの御心が行われますようにと祈っていくことこそが、私たち信仰者の生きる姿になっていくのではないでしょうか。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きによりマリアに対して告げられた天使の言葉と、またその天使の言葉に答えたマリアの言葉を私たちは聞きました。過去の言葉ではありません。全く無関係な人々の言葉でもありません。まさに私たちに向けられた言葉であり、また特にマリアのお言葉通り好みになりますようにという祈りは、私たちの祈りであるべきでありますし、またこの祈りをしていかなければなりません。どうか私たちにこの信仰を与えてください。どうぞ私たちに理解できないことを拒否するのではなく、理解できないことであってもあなたの御心であるならば、この私を通してあなたが実現してくださいと祈らせてください。聖霊の働きによらなければこの祈りはできません。どうぞ祈りの旅ごとに聖霊を送ってくださって、私たちを誠に御心にかなう祈りをすることができますよ。どうか世の人々が救われるために、あなたは御子イエス・キリストをお使わしになり、そしてその十字架と復活によってそのご計画を実現なさいました。その喜びの出来事を私たちは先に救われた者として世の多くの人々に述べ伝えていきます。どうぞ自分自身が受けた喜びとして多くの人々に証しをし、そしてまた多くの人々があなたの身元へと立ち返ることができるように、私たちを招きの手としてお持ちくださいますようお願いいたします。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにある。どうぞ今日から始まる一週間の歩みの一日一日が恵みに満ちたものとなりますように。 どうぞ日々あなたに感謝をし、また日々あなたに誠実に向き合っていくことができるように生活を整えてください。さまざまな事情で今日集うことのできなかった兄弟姉妹も多くおります。どうぞそれぞれの場所においてあなたの恵みが豊かに与えられ、どうぞあなたの恵みに応えていくものへと励ませてくださいますようお願いいたします。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べてください。心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞ力を与え、どうぞその一つ一つの困難を乗り越えさせてください。この地にあるすべての人々があなたの恵みを受け、またあなたの救いを自分の救いとして受け入れ確信して、またあなたに応えていくことができるように導いてください。全世界の人々のためにどうぞあなたがこれまで力を振るってこられましたけれども、これからもその力を振るって人々の間に平安を、そして平和を実現してくださいますようお願いいたします。どうか一人一人が自分の罪深さを深く悟り、あなたに服していくことができますように導いてください。この時を覚えて礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌248番を持って主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌248番です。 ください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。お当番の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを行います。司祭者の取りなしの祈りの最後に主の祈りを捧げます。祈りますと申しますので、皆様座席の前のポケットにございます主の祈りを共にご唱和願います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたによって建てられた私たち教会は祈ります。主よ、寒さが増していく中で大火事や地震、山火事などの災害が各地で発生しています。そのような中で自宅ではなく避難所などの落ち着かない場所での年越しになる人々のことを思います。どうかあなたの慰めと励ましと癒しを注いでくださいますようにと祈ります。そしてこれ以上の大きな災害になりませんようにと願います。私たちの中には家族を突然主の身元に送った者、自分の予期しない病、家族の病気、老いへの不安、子どもの問題と、それぞれの心には多くの重い患いが現実にあります。そのような最中にあってもなおあなたを見失わないように私たちの手を離さないでいてください。そして一人一人にかなった時にかなった恵みをお与えください。主よ、どうか日本の為政者たちが過去の歴史の事実を正しく認識して、自国の行った過ちからどれだけの尊い命が失われたかを忘れず、政治の舵取りをしてくれるようにと切に願い求めます。どうか世界中の紛争、戦争が一日も早く終結し、 クリスマスを迎えることができますようにと願います。祈るべきことを全て祈ることはできませんが、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、御国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。正英24番を賛美し、祝福構想を持って礼拝を終わります。なお構想に入りましたらお座りください。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。